主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、餅薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。キリストに賛美。まあ、今日は主の講演の祭日にあたっているので、この東方の三博士が、つまり異邦人たちが、まあ、イエス様を、まあ、拝んだというですね、いうところが、まあ、朗読されました。まあ、この、まあ、去年ですけど、12月のこの第4番目の共同祈願で、この、まあ、ちょっと忘れたかもしれないですけど、12月の共同祈願で、この単にクリスマスプレゼントの交換だけでなくっていうですね、いう文言が、その祈りの中にあったんですが、まあ、それから、まあ、その言葉からですね、まあ、このプレゼントっていうのは一体、まあ、どういうものであるのかっていうことを、まあ、少しですね、考えていました。まあ、なんで人間はこのプレゼントを、まあ、するのかっていうか、プレゼントをあげたり、まあ、もらったりするのか、まあ、クリスマスプレゼントもそうでしょうし、お正月のお年玉もそうでしょう。まあ、誕生日にですねプレゼントをあげたりもらったりってこともあるでしょうし、まあ、なんで私たちこのプレゼントをこのあげたりもらったりするのか、まあ、特に教皇フランシスコの場合はやはり、なんていうんですか、まあ、教会のトップであるからでしょうけれども、まあ、日本に来た時プレゼント係だけで5人いたんですね。プレゼントだけの係みたいな、5人もいてですね、だからもうものすごい数のプレゼントを実はもらったみたいで、まあ、来る前にもレンゾ神父さんのところに、まあ、100人ぐらいからプレゼントをあげたいっていう申し込みがあったと言ってましたけど、ほとんどもちろん断ったと言ってましたが、まあ、それでも、まあ、あっちこっちでですね、もう山のようにプレゼントどうも、まあ、もらうみたいで、まあ、パパ様の方も、まあ、カードだったり、直接会った人はロザリーをですね、パパ様の方も実は膨大にプレゼントを持ってきて、まあ、配ったりしてたんですが、まあ、なんでその人間はこのプレゼントを、まあ、実際、まあ、交換したりする、それ何のためなのかっていうことは、まあ、時々ちょっと不思議に、まあ、思ったりします。ついでに言うと、私も、教会に来てからやたらプレゼントもらうことが多くて、まあ、食べきれない、飲めきれない、使いきれないものをいっぱい まあでもパパ様の話聞いたからちょっと安心しましたけど、そのパパ様のプレゼントのもらう量っていうのはとにかくまあ半端じゃない。まあ何のためにこうプレゼントをまあするのかっていうことですよね。で今日の福音書の中でも東方の三博士がやっぱりプレゼントしてるんですよね。黄金に有効持つ薬という贈り物を捧げてるんですが、まあプレゼントっていうのはやっぱり TPO ってものがやっぱりあるでしょうから、この黄金に有効持つ薬っていうのはヘロデ王にプレゼントするにはぴったりだったでしょう。その高価で豪華な特別貴重なものでしたから、ヘロデ王の宮殿で、まあ、ヘロデ王の息子かなんかにプレゼントするにはまあ釣り合いというかバランスがまあ取れてたでしょう。でも馬小屋にいるですね、解剖家に寝ていたみすぼらしい貧しいカップルの赤ちゃんにプレゼントするには不釣り合いというか豪華すぎるというかね、まあ、ヨセフとマリアももらって驚い、もう見たこともない黄金とか見たこともない豪華な入庫をもらって、まあ、実際はまあたまげだと思いますね。で実際場所に不釣り合いな、まあ、贈り物だったでしょう。でも私たちにとっての、まあ、本当の、まあ、贈り物というか最大の贈り物は何なのか、まあ、それは実ははっきりしていて、このクリスマスの本当のプレゼントですね。それは何かって言ったら、神の一人子であるイエス・キリストを父なる神が人類にプレゼントした、まあ、これが世界で最大のプレゼントでしょう。でプレゼントの特徴はただでってことですからね。ただであげる恩子であるイエス様は、この恩父がただで私たちにプレゼントしてくれた、まあ、それは最大のプレゼントであると言えるでしょう。これ以上のプレゼントはこの世の中でまあ不可能であるということは間違いない。そして私たちは、少なくともクリスチャンは毎年このプレゼントをもらったことを感謝して、クリスマスのお祝いとこの主の降臨をお祝いしている。それがどれほど貴重でどれほど素晴らしいものなのか、毎年それをお祝いするにふさわしいだけの、まあ、プレゼントだったと言えるでしょう。神様そのものが私たちにプレゼントされたということですから、その恵みの大きさを私たちは毎年やはり味わわなければならないし、その恵みをやはり生きていくように心がけなきゃならないでしょう。でその世界最大のプレゼントの前にして言うなら、黄金入庫持つ役というのは、まあ、なんと小さなお礼のプレゼントだったか、イエス様が与えられたお恵みに感謝して人間の方が捧げるふさわしいプレゼントは何もないと思いますね、実際のところ。でも私たちはそれだけ大きな恵みをいただいたものとして、神の恵みをいただいたものとして当然感謝の心で私たちも何かを捧げるように呼ばれていることも間違いないでしょう。教皇フランシスコが、まあ、昔の説教でいつだったかちょっと忘れましたが、最大のプレゼントは自分自身を捧げることだと、それが最大のプレゼントだというふうにおっしゃっている箇所がありましたが、結局私たちは、まあ、もちろん何か物をプレゼントするってこともそうですが、結局その神様に対して自分自身を捧げることしか本当のお礼はありえないでしょう。黄金入庫持つ役、結局私たちもそれを捧げなきゃならない。まあ、黄金というのは、まあ、自分の持っている一番尊いものを、価値あるものをやっぱり捧げていける。で入庫というのはこれお祈りに使うものですから、私たちは祈りを神様に捧げることができる。で持つ役というのはこれは死者の葬りのために使うものですが、まあ、苦しみの象徴ですね。私たちの日々の苦しみを神様に捧げることができる。私たちの持っている一番大切なものと祈りと 苦しみ、それを私たちは神様に捧げていくことこそが私たちができる本当の贈り物でしょう。神様がご自分自身を全部捧げてくださったわけですから、私たちのために。私たちもできれば自分の小さな範囲の中でできる最大限の捧げをするように、まあ、やはり呼ばれてるんじゃないかと思います。そしてこの三博士はこの贈り物を捧げることによって大きな喜びのうちに帰り道に着くことができちゃうんじゃないかと思いますね。自分を捧げることができる人ほど幸いな生き方はないと思いますね。もらう喜びよりも本当のところは人に与えて捧げ尽くすことに人間の本当の喜びはあると思いますね。私たち自身を贈り物として誰かのために捧げることができるならば、私たちの人生は意味があると言えるでしょう。本当の生きがいのある人生を歩めるというふうに、まあ、言えるんじゃないかなと思いますが、まあ、この三博士に倣って私たちも自分なりにですね、自分自身の大切なものを神様に、そして人々に捧げていくことができるように、まあ、心を合わせてお祈りしたいと思います。